はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろ子。この冬は凍てつく寒さでしたが、光の明るさは春の兆しを感じさせます。先週の土曜日2月12日は田辺茂一の誕生日でした。茂一は新丹問屋紀ノ国屋の長男として現在の新宿三丁目に生まれ、昭和2年1927年自宅の隣に書店を、2階にはギャラリーを開業しました。紀ノ国屋を日本を代表する書店にすると同時に、ホールや画廊を併設し、多くの才能を発見し育てました。また随筆を書き、レコードを出し、テレビや映画にも出演するなど多彩な才能を発揮しました。茂一は懐深く、猥雑さも力とする生き方をした、まさに昭和の新宿を代表する文化人でした。そこへ行けば何かがあると思わせる現在の活気あふれる新宿を育てた一つの原点であると思います。また新宿歴史博物館では今月19日から4月10日まで共同企画展、新宿中村屋に咲いた文化芸術を開催します。田辺茂一が昭和の新宿文化であるなら、大正の新宿文化は中村屋の相馬夫妻が担い手でした。中村屋サロンの画家中村常の重要文化財エロシェンコ氏の像なども展示します。ぜひ足を運んでください。落合に残っていた中村常のアトリエの整備も始めます。もう一人忘れてはならない人が、今月9日生まれの夏目漱石です。早稲田南町の漱石参謀の復元に向けて、ようやく大きな一歩を踏み出します。寒さの中に動きや期待を抱かせる2月、今後もご支援いただけるよう力を尽くします。コラム新宿町人仕事でした。次は、互いの文化を認め合い、理解し合い、共に生きる多文化共生の街づくりをお届けします。新宿区は多くの外国人が学び、働き、訪れる街です。区に暮らす32万人のうち、およそ3万5千人が外国籍の方で、その割合はおよそ 11% と、23区で最も高くなっています。区では、こうしたことを新宿区の特徴として捉え、区内外にプラスメッセージとして積極的に発信する、多文化共生の街づくりを進めています。新宿多文化共生プラザを拠点に、多文化共生連絡会などのネットワーク作りを進めているほか、外国人への情報提供、日本語学習の支援、多言語による相談などにも積極的に取り組んでいます。多文化共生連絡会の活動。新宿区多文化共生プラザを拠点に、地域にお住まいの方や活動団体などのネットワーク作りの推進、地域課題などを解決するため、新宿区多文化共生連絡会を設置しています。連絡会には、新宿多文化共生プラザの在り方検討、外国にルーツを持つ子どもの学習支援、災害時の外国人支援の3つの分科会があり、新宿多文化共生プラザの利用者、地域にお住まいの方、NPO などの団体、日本語ボランティア、外国人相談員、行政などが参加しています。この連絡会には、どなたでもご参加いただけます。詳しくは、新宿多文化共生プラザへお問い合わせください。連絡会に参加されている方からお話を伺いました。会長、太田昌司さん、大久保伊吹町会。連絡会には、様々な立場の人が集まり、地域課題の解決や多文化共生の事業の進め方について話し合っています。私の住む大久保地域には、外国人住民が 40% を超える地区もあり、多文化共生は非常に身近なテーマです。他の町会の皆さんもぜひ参加して、多文化共生についての理解を深め、多文化共生を分かりやすく区民の皆さんにお知らせしていきましょう。副会長、イ・スンミンさん、在日本韓国人連合会。新宿の目指す多文化共生のあり方を具体的に明確に定めた上で、みんなが新宿スタイルの多文化共生の共通認識を持って、 同じ目標に向かって取り組んでいくことが必要です。そして、日本人と外国人の交流によるメリットや問題点を明らかにし、意見を交わすことで、初めて相互理解が前進すると思います。小林弘子さん、NPO 法人みんなのおうち。新宿で暮らす日本人も外国人も、地域社会で生活する住民としての意識が希薄になっています。地域住民としてお互いに関心と触れ合いの心を持ち、共に暮らしていく意識を持つことが重要です。山本茂幸さん、居住婚。区内の各地域の方に連絡会への参加を呼びかけ、多文化共生の取り組みをより広めていく必要があります。核となる新宿多文化共生プラザの機能を周知し、活動を支援していくよう、この連絡会が働きかけていくことが重要です。渡辺ナタニーさん、新宿多文化共生プラザ、タイ語相談員。日本に来て言葉がわからず、安定した生活を送ることが困難な外国人がいます。住居、就職、医療、子どもの教育という生活の基本、基盤をサポートする仕組みを充実させ、利用しやすいサービスにしていく必要があります。さて、新宿多文化共生プラザに行ってみよう。新宿多文化共生プラザでは、ご紹介した多文化共生連絡会などのネットワークづくりのほか、外国人と日本人の交流の拠点として、様々な事業を行っています。ご利用ください。外国人総合相談支援センター。法務省が管轄する外国人総合相談支援センターです。在留資格や生活に関する相談ができます。お問い合わせは、外国人総合相談支援センター。電話3202-5535番です。外国人相談コーナー。生活や行政の手続きに関する相談を多言語でお受けしています。月曜日、韓国語、午後のみ。火曜日、中国語、タイ語。水曜日、英語。木曜日、ミャンマー語、中国語、英語。金曜日、韓国語、英語。第3金曜日のみ。いずれも時間は、午前は10時から正午まで、午後は1時から5時まで、受付は午後4時半までです。次に日本語学習コーナー。月曜日、火曜日、木曜日、土曜日の午後2時から、日本語ボランティアが無料で日本語を教えています。予約は必要ありません。日本語を学びたい方、教えたい方のための教材も用意しています。資料情報コーナー。外国人の方に役立つ生活情報や講座・イベント情報、区の行政情報、ボランティア情報などを多言語で提供しています。多目的スペース。国際交流や多文化共生がテーマの講座やイベントを開催しています。国際交流サロン。語学力を試してみたい方、外国人の友達を作りたい方が自由に交流をしています。外国語が話せなくても楽しめます。事前の申し込みは不要です。当日直接会場へおいでください。毎月第2金曜日の午後6時45分から8時半まで。3月は11日金曜日、4月は8日金曜日です。費用は200円です。新宿多文化共生プラザ。所在地は歌舞伎町 2-44-1、東京都健康プラザ、ハイジア11階。JR 新宿駅東口から徒歩10分、西武新宿駅から徒歩5分です。電話 5291-5171 番、ファックスは 5291-5172 番です。開館時間は午前9時から午後9時まで。毎月第2、第4水曜日と年末年始は休館です。今後も互いにコミュニケーションを深め、理解し合い、多様性を力に、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていきます。お問い合わせは新宿多文化共生プラザ。電話 5291-5171 番へどうぞ。多文化共生のまちづくりをお届けしました。続いて、確定申告はお早めにお届けします。インターネットでも申告できます。所得税、贈与税の申告、納税は3月15日火曜日まで。個人事業者の消費税、地方消費税の申告、納税は 3月31日木曜日までです。インターネットで申告書などの作成、提出、納税ができます。国税庁ホームページ、アドレスは http://www.nta.go.jp 内の確定申告書等を作成コーナーで作成した申告書などは、印刷して税務署に提出できます。白黒でも可能です。また、作成した贈与税を除く申告書データに電子証明書を添付して送信、提出もできます。e-tax。この e-tax には、添付書類の提出省略、最高5000円の税額控除、平成19年分から22年分でいずれか1回、還付申告の場合に、還付金受領までの期間が3週間程度に短縮などのメリットがあります。e-tax の利用には事前の手続きが必要です。詳しくは国税庁ホームページでご案内しています。申告書の作成・提出解除を開設。所得税・贈与税・個人消費税の申告書作成・提出解除を新宿アイランドに開設しています。開設期間中は税務署内に申告書作成会場はありません。提出のみの方は税務署でも受け付けています。開設日時は3月15日火曜日までで、土曜日日曜日を除く午前9時から午後5時まで、相談は午前9時15分からです。混雑している場合には受付を早めに締め切ることがあります。午後4時までにおいでいただくようお願いします。場所は西新宿 6-5-1、新宿アイランド地下1階アクアプラザです。日曜日に東京国税局で申告書を受け付けます。申告書の作成・提出ができます。2月20日日曜日、27日日曜日の午前9時から午後5時まで、相談は午前9時15分から。場所は千代田区大手町 1-3-3、大手町合同庁舎3号館1階、東京国税局です。なお当日は、新宿税務署、四谷税務署、新宿アイランド内の会場では業務を行っていません。確定申告電話相談センターを開設。相談をお受けするほか、申告書作成会場をご案内しています。新宿税務署、電話 3362-7151 番、四谷税務署、3359-4451 番、こちらに電話をおかけいただくと、自動音声案内の後、税務相談には税理士がお答えします。開設期間は3月15日火曜日まで、なお土曜日日曜日を除きます。区役所でも申告書などを提出できます。作成した申告書などは、本庁舎6階、区税務課、こちらでも受け付けています。受付期間は、2月16日水曜日から3月15日火曜日まで、土曜日日曜日を除きます。申告書などは郵送でも提出できます。管轄の税務署へお送りください。新宿アイランド内の会場へは郵送できません。申告書の控えに、税務署の受付員が必要な方は、提出用、控え用ともボールペン書きし、切手を貼った返信用封筒を同封してください。税理士による無料申告相談。日時会場は次の通り。時間はいずれも午前9時半から正午までと午後1時から4時まで。受付は午前は11時半まで、午後は3時半までです。偽税理士にご注意を。税理士は税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。資格のない偽税理士にご注意ください。では、税理士による無料申告相談です。新宿税務署管内の方。2月15日火曜日、16日水曜日は、中落合 4-17-13、落合第二地域センター。2月21日月曜日から25日金曜日まで、歌舞伎町 1-5-1、区役所第一分庁舎1階ロビー。2月23日水曜日から25日金曜日まで、大久保 2-12-7 大久保地域センターです。次は四谷税務署管内の方。3会場共通で、2月15日火曜日、 21日月曜日、28日月曜日、3月2日水曜日。場所は、早稲田町85、えのき町地域センター。タンス町15、牛込タンス地域センター。若松町12-6、若松地域センターです。主催は、東京税理士会新宿支部四ツ谷支部。お車での来場はご遠慮ください。昨年確定申告をした方は、昨年提出した確定申告書の控えをお持ちください。譲渡所得のある方、税理士に依頼している方はご遠慮ください。お問い合わせは、新宿税務署北新宿 1-19-3、電話3362-7151番、四ツ谷税務署三栄町24、電話3359-4451番です。確定申告はお早めにでした。代わって福祉ガイドです。介護予防指揮のセミナー春。3月2日水曜日。1は午前11時15分から午後0時45分まで。2は午後1時半から3時までです。場所は歌舞伎町 2-44-1、東京都健康プラザハイジア地下1階、東急スポーツオアシス。対象は区内在住で65歳以上の方、それぞれ15名程度。介護保険の要介護、要支援認定を受けている方を除きます。内容は、膝痛、腰痛予防に効果的な筋力の向上です。希望の時間帯、1、2の別を選び、電話で、本庁舎2階、高齢者サービス課介護予防係、5273-4305番へ申し込んでください。先着順です。家族介護者教室交流会、笑顔の在宅介護、体に優しい介助の仕方。3月12日土曜日午後1時から3時半まで。場所は若松町 12-6 若松地域センター。対象は区内在住で高齢者の介護をしている方。介護経験があり交流会の活動に意欲がある方30名。内容は理学療法士江黒良介氏の講演と参加者の交流会です。電話で若松町高齢者総合相談センター 5292-0710 番へ申し込んでください。先着順です。介護のため参加が難しい方には、デイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。ご相談ください。ふれあい生き生きサロン連絡会。ふれあい生き生きサロンは、地域の方が集い、生きがいや仲間を発見する憩いの場です。連絡会では、新規サロンの活動を紹介し、情報交換します。3月2日水曜日午後2時から4時まで。場所は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。対象はサロンの立ち上げや地域の居場所づくりを考えている方、すでに活動している方50名。電話かファックスに記載例の通り記入して、2月23日水曜日までに区社会福祉協議会地域活動支援課。電話5273-9191 番、ファックスは5273-3082番へ申し込んでください。先着順です。次に、新宿区登録手話通訳者選考試験。聴覚障害者の方の生活の利便と社会参加のために手話通訳者が活動しています。新宿区手話通訳者として登録する方の選考試験です。3月13日日曜日午前9時から。場所は高田の馬場 1-17-20 区社会福祉協議会。対象は区内在住在勤で新宿区手話講習会上級クラス以上または同様の講習会を修了したか、それに相当する手話技術を習得し合格後に地域での通訳活動ができる方。選考内容は筆記試験、社会福祉に関する一般常識問題など、手話の読み取り、手話表現、面接です。申し込み書、用紙は任意ですが、これに記載例のほか、年齢、終了した最後の講習会名と終了年度、在勤の方は勤務先の名称、連絡先を記入して、宛名を記入し、80円切手を貼った返信用封筒とともに、封書で、2月28日までに必ず着くように申し込んでください。宛先は、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、 本庁舎2階、障害者福祉課相談支援係、電話 5273-4518 番です。申し込んだ方には後日詳しい案内をお送りします。以上、福祉ガイドでした。今度は現期間、4月から6月の健康増進プログラムのご案内です。まず、コース型プログラムです。日時、対象、内容。1、3ヶ月プログラム。15歳以上の方対象のものです。プログラムとコース、曜日、時間をお伝えします。ウォーキング、水曜日の午前9時半から10時半まで。ボクシングシェイプ、日曜日の午前10時40分から11時40分まで。筋力系ウェイトコントロール、日曜日の午前11時50分から午後0時50分まで。ヨーガ、日曜日の午後1時半から2時半まで。シェイプアップヨーガ、木曜日午後7時45分から8時45分まで。金曜日午後0時20分から1時20分まで。アロマリラックス、火曜日の午後6時35分から7時35分まで。姿勢バランス、火曜日の午後7時45分から8時45分まで。バランスボール、木曜日の午後1時55分から2時55分まで。バランス体操、木曜日の午後0時45分から1時45分まで。次は、健康体操。月曜日は午前9時半から10時20分まで。火曜日は午前9時半から10時20分まで。水曜日は午後1時から1時50分まで。木曜日は午前9時半から10時20分まで。そして金曜日は午前10時50分から11時40分までです。ゆる体操、日曜日の午後4時から5時まで。骨盤体操、木曜日は午後6時35分から7時35分まで。金曜日は午後3時20分から4時20分までです。自力整体法、水曜日は午後6時半から7時半まで。土曜日は午後3時20分から4時20分まで。簡単エアロ、金曜日は午後2時10分から3時10分まで。日曜日は午前9時半から10時半まで。ベーシックバレー、金曜日の午後6時45分から7時45分まで。クラシックバレー、水曜日は午後7時40分から8時40分まで。土曜日は午後5時50分から6時50分まで。日曜日は午後2時45分から3時45分までです。フラダンス、火曜日は午前10時40分から11時40分まで。水曜日は午後3時10分から4時10分までです。続きまして、2、3ヶ月プログラム。就学前の子どもと母親が対象です。産後体操、産後1ヶ月から11ヶ月の母親が対象です。エアロビクス、火曜日の午後1時40分から2時40分まで。ヨガストレッチ、木曜日の午前11時35分から午後0時35分まで。ベビーマッサージ、1ヶ月から12ヶ月の子供と母親。1ヶ月から7ヶ月時は火曜日の午後0時45分から1時半まで。6ヶ月から12ヶ月時は木曜日の午前10時40分から11時25分までです。よちよち体操、1歳から1歳5ヶ月の子供と母親。火曜日の午前11時50分から午後0時35分まで。親子体操、1歳6ヶ月から2歳の子供と母親。火曜日は午後2時50分から3時35分まで。土曜日は午前10時20分から11時5分までです。幼児体操、3歳から未就学児が対象です。3歳から4歳児、火曜日は午後3時45分から4時45分まで。土曜日は午前11時15分から午後0時15分まで。4歳6ヶ月から5歳児は木曜日の午後4時半から5時半まで。5歳6ヶ月から未就学児は金曜日の午後4時半から5時半までです。リトルクラシックバレー、5歳から未就学児が対象です。土曜日の午前9時10分から10時10分までです。次は3、12ヶ月プログラム。4月から24年3月の年間登録制で子どもが対象です。チアダンス、ジュニアクラス、小学4年生から中学生まで。月曜日の午後5時50分から6時50分まで。小学生体操、 小学1年生から3年生までが対象です。火曜日は午後4時55分から5時55分まで。土曜日は午後0時25分から1時25分までです。キッズ空手。24年4月に小学校に入学する方が対象です。水曜日の午後4時20分から5時20分まで。ジュニア空手小学生。水曜日の午後5時25分から6時20分までです。回数はコースによって異なります。年齢制限のあるプログラムは、プログラム開始日にその年齢に達している方が対象です。妊娠中の方、医師から運動を禁止されている方は参加できません。費用は400円かけるプログラム開催回数。なお3は3ヶ月ごとに支払います。申し込み方法ですが、来館の場合、1コースにつき、はがきを1枚お持ちください。郵送の場合は、往復はがき、1コースにつき1枚に、記載例のほか、年齢、生年月日、プログラム名、コース、曜日時間、就学前の子どもが参加するプログラムは、保護者氏名、産後体操を希望する方は、出産日を記入して、2月28日までに必ず着くように、現期間へ申し込んでください。1人2コースまで申し込めます。なお、重複申し込みできないプログラムもあります。現期間4月から6月の健康増進プログラムの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。